こうつ、
今日は結局人間なんですよね。はい、皆さんこんにちは、おはようございます。ちょっと待ってくださいね。はい、気がついたら充電がなくなってましたね。はい、このコンピューターの充電がなくなってほとんどない状態だったので、今、充電さしました。はい、まあうっかりしてましたね。はい、ついついうっかりしてた。人間だからね、人間だからちょっと忘れることもあるしね、人間だから間違えることもあるし、人間だから怒ることもあるし、人間だから喜んで楽しいことだけしたいような時もあるし、まあ人間だもの、人間だもの by 三つを、まあ三つを知らない人はちょっと調べてみてください。人間だもの三つを、あれですね、まあちょっと詩人なのかな、詩人だけどなんか結構ダイレクトなことを言う人ですね。そんなんあえて言いますかみたいな。人間だもの、はい、まあなんていうの、まあ苦しいことあるよね、悩んだって大丈夫だよ、だって人間だものみたいな、まあそんな感じですよ。当たり前のことを言うみたいなね。でちょっと評価はいろいろですよね。評価はまあ僕は正直言ってあんまり好きじゃないですね。なんかバカにされてるような気がしてね。いやそんなん分かってるよみたいな。まあでももしかしたら皆さんにとってはいいかもしれない。分かりやすいからね。分かりやすい日本語なんで、そういう意味ではいいかもしれない。そういう意味ではまあ現代的かもしれませんね。アーティスティックすぎたりするとやっぱり人々は理解できないですからね。で昔の人が頭が良かったわけじゃなくて、昔は一部の人が理解すればよくて、他の人はまあ理解しなくても大丈夫ですみたいなね感じだったんですが、まあ最近もちろん教育の質も上がり、たくさんの人たちは昔よりももっとまあ頭が良くなったような感覚があるんですが、まあでもやっぱりトップレベルの人たちは少ないわけで、まあどちらかというとアートがもっと民主的になったって感じなんですかね。もっと幅広く、まあアートたちじゃなくて政治もそうだし、なんかいろいろなものがもっとこう上が降りてきて、もっとある意味民主的になった。でも民主的になるっていうよりはどちらかというとバカになったみたいなのが現状だと思いますけどね。まあそんな話はやめましょう。今日話したいことは、まあ、結局人間だものって話で、先日ある生徒さんとレッスン中にね、まあレッスンといっても僕はまあ普通にいろいろなことについて話してるだけなんで、いろいろちょっと遊んでたんですよ。まあ何をして遊んでたかというと、別に二人で踊っていたわけでもなく、まあたまに踊ることもありますが、まあ踊るわけでもなく、チャット GPT ですよね。チャット GPT を使って、写真をね、僕の写真をまあアニメにしてたんですよ。まあ聞いたことあるでしょ、最近その話。なんかまあ著作権云々のちょっとこうニュースにもなりましたけど、その例えば僕の写真を、スタジオジブリのスタイルにする、ね、まあ本当にあれ完璧にスタジオジブリのスタイルなんで、まあパクってますよね。パクってる。よくないと思う。よくないと思うけど、まあ技術を、試したかったんで、ちょっとそれをやってたんですよ。で確かにすごいですね。僕が最後にチャット GPT を使ったのが1年ぐらい前なんですけど、わあこんなに早くなったかと。なんかね、できることも増えてるけど、なんかスピードがめっちゃ早かったですね。じゃあそれやってくださいってポンポンポンピッみたいなね、もうすぐ出てくる。画像もそうだし、まあ、テキストなんてもう一瞬でしたね。まず僕たちがやったことは、僕の 写真を、まああれはね YouTube の、サムネイルっていうか YouTube ライブをやってた時の写真ですね。その動画のキャプチャー画像かな。それで、僕がマイクの前に座って、まあ帽子かぶって、まあフーディー着て、で、まあ話しているところ。で、それをジブリ風にした最初。そしたらなんかジブリのまあおじさんみたいな感じになって、でまあ、おじさんといっても、まあ、なんて僕ぐらいの年ね。いやもうこれ遠くから見たらあれ俺だなっていうぐらい本当に全く違和感がない。でもちょっとジブリになってるみたいなね。帽子をかぶって、眼鏡かけてなんていうかなひげがあって同じ風で生きてで後ろですよね。でマイクの前に座ってで後ろバックグラウンドも僕の部屋なんですよ、ね、完全に。でまあちょっと古い日本の家みたいな感じで、でその後ねそれを今度まあピクサーアメリカのあるでしょ、あのスタイルにしたらまあそんな感じになって、でその後今度ドラえもんのスタイルにしたらドラえもんっぽくなった。ドラえもんじゃないけどドラえもんのキャラクターみたいになった。すげえと思って僕はもうすげえしか言えなかった。すっげえみたいな、やっぱみたいな、すげえやべえ、ね、そういう状態でした。で面白いと思った、ね、面白いと思った。でその後僕たちは何をしたかというと、じゃあその画像をね、画像についてのストーリーを作ってください日本語でね。そしたらなんていうかないや面白いんですよ。ちょっとあれだったら読んでみますか、せっかくなんで。ちょっと今 Teams で、昨日の生徒さんとのチャットをちょっとこう開いてますね。でちょっと読んでみましょうね。はい、だジブリスタイルで、これジブリスタイルですからね、ストーリーもジブリスタイルだからね。じゃあジブリスタイルでその写真の人物を主人公にした物語を考えてください。でこういう、オーダーをしたわけですね。プロンプトってですね。そしたらどういうふうになったか、じゃあ読んでみたいと思います。タイトル、マイクと風の部屋これがすごいですね。マイク。マイクはマイクロフォンのことね。マイクと風の部屋。風の部屋。いいね。ある静かな山里に、ミナトという青年が住んでいました。彼は言葉を集めることをなりわいにしている。なりわいというのは仕事ですね。不思議な言葉の収集家。毎日古い木造の部屋に座り、大きなマイクの前で世界のささやきを録音しています。これを読んだ時に僕はやばと思った。なんていいんだミナトという青年が、まあ僕のことでしょうけど、僕がね言葉を集める仕事をしていると。なんかこうジブリっぽいというか、むしろ村上春樹っぽい仕事ですよね。言葉を集める、不思議な言葉の収集家。毎日古い木造の部屋に座り、まあそこはちょっと余計なお世話というか、まあ確かに僕の部屋ね、木造の古い木造の部屋なんですけど、そんなダイレクトに言わなくてもいいでしょ。自分でね、僕は古い家に住んでるはいいんですけど、チャット GPT に言われたくねえよとか思ったけど、まあまあまあ。大きなマイクの前で世界のささやきを録音しています。おお、すごい、すごい。じゃあ続きいきますね。この部屋は風の部屋と呼ばれ、特別な音だけが入ってくる秘密の場所。鳥のさえずり、人の夢の声、時には過去からのメッセージさえもマイクが拾います。港はそれらの声を静かに聞き取り、音と心を結ぶ記録として残しているのです。やばくないですか？ めっちゃいいですよね。これ驚く、本当に。これ僕のポッドキャストをすごく美しく、なんて、表現するとこうなりますよね。特別な音だけが入ってくる秘密の場所、まあ、鳥のさえずりはまあ、たまにね、鳥がチュンチュン、人の夢の声、これいいですね、人の夢の声、時には過去からのメッセージさえも、ね、僕が昔の話をするでしょ、やばいな、ね、湊はそれらの声を静かに聞き取り、音と心を結ぶ記録として残しているのです。やっば。ある日、彼はひときわ澄んだ声をマイク越しに聞きます。それは風の精霊からの呼びかけでした。失われた言葉を探してほしいと。風の精霊、まあちょっとジブリっぽいね。まあ精霊というのはちょっと、まあ幽霊のような、ちょっとなんていうの、スピリットのようなものね。で、失われた言葉を探してほしい。この言葉っていうのがよくわかんないね。なんていうの、なんかちょっとマイク越しに聞く、なんか僕はマイクなのかイヤホンなのかよくわかんない状態になってるけど、まあまあ、これぐらいのバグは逆に面白いんで大丈夫です。湊はイヤホンを探し、今度はイヤホンになってるね。湊はイヤホンを探し、静かに立ち上がると、録音機を背に風の流れる方へと歩き出します。やがて小さな村や深い森、忘れられた神社を巡る旅が始まり、彼はさまざまな人や不思議な生き物と出会うのです。この先、湊がどんな言葉に出会い、どんな選択をするか、続きを一緒に考えてみますか。ここで終わったんですね。すごくないですか。で、まあまあ録音機っていうのがまたちょっと昭和っぽいですけど、まあまあジブリだからね、ジブリのデータがちょっと多分日本の昔って感じなんで、まあカタカナが少ないですよね、はい、だからまあマイクはそうだけど、なんか録音機になってる、録音機、まあこのレコーディングするマシーンみたいなね、まあはっきり言ってコンピューター、あの Mac でやってるんですけど、MacBook なのに、まあ、録音機になってるっていうのがね、なかなか素晴らしい。いや、これね、まあとりあえずこれが普通の、日本語のバージョンですけど、このあとね、簡単な日本語で話を作ってくださいってしたんですね。で、 A2 レベルで話を作ってください。 A2 っていうのはまあビギナーレベルね。でなぜそんなことをしたかというと、まあ、生徒さんがそうやって言語の勉強にも使えますって言うんで、じゃあやってみてくださいと、ね、したらさっきのストーリーを今度簡単な日本語でちょっと言いますね。じゃあタイトルも変わるんです。湊と不思議なマイク、ね、簡単になったでしょ。湊と不思議なマイク。湊は静かな村に住んでいる男の人です。彼は毎日部屋でマイクを使って話を取ります。湊の部屋は古い木の部屋です。とても静かで心地がいいです。マイクは普通のマイクではありません。不思議なマイクです。ある日、マイクから優しい声が聞こえてきました。助けて、私の声を探して。湊は驚きました。でも声の人を助けたいと思いました。彼はマイクと一緒に村の外へ出かけました。森、川、山を通って、湊はいろいろな人や動物と会いました。そして少しずつ声の秘密を知っていきました。ちょっとジブリっぽいし、村上春樹っぽいしね。なんかこうやって考えると、なんかジブリと村上春樹やっぱ結構似てますね。はい、なんか秘密を探しに行くみたいな。ジブリはそれをファンタジーとしてやって、村上春樹はそれをまあなんていうかな、ちょっとファンタジーってやつね、ちょっとだけね、はい、マジカルレアリズムって言われますよね。マジカルレアリズムとしてやって、まあちょっ と気になるあのバグみたいなのもありますよね、もちろん。ある日マイクから優しい声が聞こえました、あのイヤフォンじゃなくてね、マイクロフォンから声が聞こえるっていうのはちょっと変でしょ。でしかもなんか僕はこのマイクを持ってアドベンチャーに行くっていうのもちょっと変ですよね。彼はマイクと一緒に村の外へ出かけました。しかも村になってるしね、気づいたらあの僕は村に住んでいることになってて、結構東京のまあ結構人気のエリアに住んでるはずなんですが、まあこの家の感じを見て、まあ、村ともう限定されてしまったわけです。まあとにかく話を元に戻すと、これめっちゃ面白かった。めっちゃ面白くて、AI ってすごいなと思った。で、こんなに進化したんだったら、確かに一部の人が言うように、AI があるから僕たちの仕事がなくなるかもしれないとかね。僕たちの仕事が、まあ今やってる仕事がもっと早くできるかもしれないとか、人がいらなくなるかもしれない。そう思ったんですね、確かに。で、まあその後、テレビを見ていたら、まあ、日本の会社とかのこうレポートなんですけど、みんな忙しすぎる最近みたいな、そういう話を見たんです。でだからさっき僕がその生徒さんとね、生徒さんとそのこの話した、そのああ確かに AI があれば人間の仕事なくなるかもしれませんねみたいな、いやコンピューターでさえもうそうでしょみたいな、でもその後テレビのレポートでは人々は忙しすぎると、30年前40年前に比べてもっと忙しくなってるみたいな、おいおいちょっと待てよと僕は思いました。あれどこにその30年40年前って人々はコンピューターも使ってなかったでしょ、仕事で。ほとんどの人は仕事でコンピューター使ってないんですよ。でもその時より今の方が忙しいってどういうことと思って、で話をちゃんと聞いてみると、問題はやっぱり人間らしいんですよね。やっぱり人間関係の時間がすごいかかってるらしいんです。特にマネジメントの時間っていうのはほとんどがその同僚や部下とのコミュニケーションのことにすごく時間がかかっていて、でそれを見た時に、ああ、ね、今日のタイトル、ああやっぱり人間なだからねと思ったんですね。いわゆるこの、まあ、技術的にね、 AI とかコンピューターとかでインターネットとかで技術的に技術が進化したとしても、やっぱり僕たちは人間だから人間同士のコミュニケーションって必要なんですよ。でなんかその力がむしろ減ってるんじゃないかと。昔に比べてっていう、まあ比べたりはしたくないけど、僕も分かんないからね。40年前赤ちゃんっていうか小さかったし、50年前生まれてないしね、その頃の人たちのコミュニケーション知らないんでわからないけど、まあ少なくとも、まあ確かに僕が小学校中学校高校大学ぐらいまでは、正直言って今よりももっと人間のコミュニケーション、ダイレクトなコミュニケーションね、電話したりとか、まあ話したりとか会ったりとか、そういうのはもっと多かったし、もっとなんか効果的だったと思いますね。それに比べて今のなんかこうテキストメッセージとかその絵文字だけのコミュニケーションってやっぱり効果は薄いですよね。人間関係はあまり作れないでしょそれだと。まあ僕は幸運なことにね、生徒さんたちと毎日まあ1時間とかね、1週間に1時間1週間2時間同じ人とね、1回も2回もまあ普通の多分人間関係よりももっと実際にこう目を見て話すみたいな、まあもちろんスクリーン越しだけどね、スクリーン越しといえどもテキストじゃない言葉のコミュニケーションをたくさん取ってるんで、なんかこう自分の感情とかね、意見とかを言葉で表現するっていうのにまあ慣れてますが、結構なんかその普通の人たちっていうのはあんまりそういう自分の考えとかを言葉に出す、話すっていう、話して聞いてっていう経験が、まあ昔に比べたら少なくなってるらしいですね。そこでやっぱりこう仕事でね、なんかコミュニケーションを取ろうとすると、まあ、誤解も多くなるだろうし、なんか言葉の使い方とかのこう、まあ、 違いも大きいし、ちょっとこういろいろな問題が多いらしいんです。だから結局もっと時間かかって、もっと誤解が生まれ、なんかもっと問題が難しくなっている、いわゆるポストトゥルースっていうかね、それぞれの人がそれぞれの自分のバブルの中で生き続けてしまったので、そのバブルとバブルがこうぶつかった時に、まあ割れるっていうかね、壊れるっていうか、本当はね、一つの大きいバブルっていうか、まあ一つの大きい空間に戻らないといけないんですね。僕たちが生きている世界は一つです。そしてみんなが同じ世界に生きてるってしなくてはいけないのに、まあなぜかちょっと仏教的になってしまい、それぞれの人がそれぞれのユニバースを持って、まあそれはたまにつながり、たまにつながらないみたいな。いやちょっと待てよって。やっぱり僕たち同じ世界に生きてるってもっとちゃんと意識した方がいいんじゃないですか。最近僕はちょっとそう思う。僕は今まで確かに自分の世界を大事にして生きてきたけど、そろそろね、みんなやっぱり同じ空間に生きてるよっていうことを再認識して、思いやりながらコミュニケーション取っていかないとちょっとやばいんじゃないのと思うんですね。だからまあ先日 AI を使って僕がこういろいろ考えて、まあその結論というか、それはやっぱりまあ AI とか、まあ技術ですね、まあ技術があったとしても、その技術に任せて僕たちの一番大事な、まあ、人間力とでも言ったらいいですかね、人間としてのこうコミュニケーション能力だったり、人間としてのこう人間の特別な力があるでしょ。多分というか絶対にその機械にはないような力で、そういうのをやっぱり失わないようにしなければいけない、はい、だからまあ僕は自転車に乗るし、まあ電車に乗るけど、まあそれが原因で歩けなくなったわけじゃないでしょ。だから僕たちは歩いたり走ったりすることもできるし、でもまあ電車に乗ったり車に乗ったりすることもできると。でももしですよ、電車に乗ったり車に乗ったりそれだけで歩けなくなったら、それは悲劇ですよね。それはかなりやばいですよね。だからまあ AI を使うのはいいけど、それが原因で僕たちが自分を表現したり他人とコミュニケーションが取れなくなったら、それはやっぱりまああまりに悲しい結末だと思うので、まあ両方バランスよく使っていくのが大事だなと思った次第でございます。はい。でそもそもジブリスタイルというプロンプトを作ることができたのも、もちろんジブリがあったからであって、やっぱり僕たちはクリエイティブにそういうプロンプトになるようなね、その例になんかこんな感じ、なんか例えば日本語コンテッペみたいにしてみたいな、まあその日本コンテッペがなければ日本コンテッペみたいにしてっていうことができないわけで、だからやっぱりオリジナルを作るのは僕たちにしかできないことだと思います。なんか AI が作るストーリーってやっぱりファンフィクションに近くて、何かのマネーみたいな感じなんで、オリジナルはまだまあプロンプト出しにくいですからね、オリジナル、完全にオリジナルっていうのはね。まあでもそれも少しずつできるのかな。まあとにかく僕は結構ポジティブに考えてますけど、まあこのまあ怖くなるのかな、わかりません、はい、ちょっとわかんない、まだ現時点では何とも言えない感じでした。でもまあとりあえず報告までに、ね、というわけでそろそろ時間ですね。チャオチャオアストレゴ、またね、またね、またね。